まず先生のご担当してらっしゃる講座、臨床腫瘍学講座とはどのような学問なんですか？
はい、岩手医科大学の臨床腫瘍学講座はがん治療に特化した講座として平成29年4月に新設されました。
はい、
その背景には日本人のがんによる死亡数が年々増加していることが挙げられます。昭和56年以降、がんが死因の第1位を占め、現在では国民の約3分の1ががんで亡くなる時代となりました。その治療方法には基本的に手術療法、抗がん剤治療、放射線治療の3種類があり、これを三大療法と呼んでいます。検査結果に加えてその人の年齢や性別、環境や希望なども考慮して総合的に判断し、最適な治療法を選択します。場合によっては2つ以上の治療を組み合わせた集学的治療が必要となることもあります。私どもの臨床腫瘍科では主として抗がん剤による治療を担当していますが、それだけではなく最適ながん治療のナビゲーターの役割も担っています。
その臨床腫瘍科の受け持たれる対象となる疾患というのはがん全域にわたるんですか？
はい、そうですね。臨床腫瘍科では原発不明がんをはじめとするさまざまな臓器のがんや血液悪性疾患に対する治療を行っています。原発不明がんはあまり馴染みのない言葉だとは思いますが、がんが最初に発生した臓器、いわゆる原発層がはっきりせず転移した病層が大きくなったがんのことを指します。がんの診断のためには CT や MRI などの画像診断やがん組織の一部を採取して顕微鏡で観察する病理診断による十分な精密検査を行いますが、それでもがんの原発層がはっきりしないことも少なくありません。したがって原発不明がんには病気の部位やがんの種類が異なるさまざまな病態が含まれます。その治療に際しては体を部位ごとに分ける臓器別の診療ではなく、臓器の枠を超えて総合的に判断する臓器横断的な視野を持つ必要があります。一方、最近のがん医療の進歩は目覚ましく、新たな治療法や治療薬が次々と登場しています。最大限の治療効果を得るためには最新のエビデンス、すなわち根拠に基づき個々の患者さんに最適な治療法を選択することが最も大切です。
最近のがん医療の進歩、目覚ましいということですけれども、がん治療の現状というところをぜひ聞かせてください。
はい、先ほども述べましたが、がんの治療法には手術療法、抗がん剤治療、放射線治療の3種類があり、各治療法とも10年前とは比べ物にならないくらい進歩しています。厚生労働省は全国どこでもこれらの最新で質の高いがん医療を提供することができるように、全国にがん診療連携拠点病院を指定しています。そのうち各都道府県で中心的役割を果たす都道府県がん診療連携拠点病院は全国で50カ所ありますが、岩手県では岩手医科大学が指定されています。その役割としては専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供などを担っています。
そのがん治療ですが、トピックスはありますでしょうか？
はい、がん治療の中でも最近特に注目されている抗がん剤による治療についてご紹介します。はじめに一般的な抗がん剤治療について説明いたします。抗がん剤治療は注射や内服によって全身にくまなく抗がん剤を行き渡らせることにより、全身に広がる可能性のあるがん細胞やすでに他の場所へ転移、あるいは全身に広がっていると考えられるがん細胞を治療するものです。がんの種類や状況によっては 第一選択の治療法として抗がん剤治療を行うことがあります。また手術や放射線治療などの他の治療と組み合わせて補助的に抗がん剤治療を行うことや、がんを小さくするために手術や放射線治療の前に抗がん剤治療を行うこともあります。一口に抗がん剤といっても、その作用の仕方や作用する部位などによっては様々な種類に分類されます。現在本格的に治療に用いられているのは、細胞障害性抗がん薬、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬です。
はい、それでは今お話に出ました細胞障害性抗がん薬、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬、それぞれの特徴について聞かせてください、
はい、まず細胞障害性抗がん薬は一般的に抗がん剤と呼ばれているものを指します。がんは無秩序で制御不能に増え続ける細胞の集団です。この細胞障害性抗がん薬はがん細胞の DNA 遺伝子の複製や細胞分裂を阻害することにより、がん細胞の増殖を抑えたり死滅させたりします。したがって絶え間なく分裂して増殖しているがん細胞に主に作用しますが、正常な細胞でも分裂速度の速いものにも影響が及びます。例えば血液中の白血球が減少して免疫が落ちたり、胃や腸の細胞に影響して吐き気を誘発したり、毛根の細胞が影響を受けて毛が抜け落ちたりなどの副作用の現れることもあります。副作用の起こりやすさは抗がん剤の種類によっても違いますし、また個人差もかなりあります。一方で副作用を少なくするための薬がいろいろと研究開発され、実際の診療で用いられています。
はい、では続きまして分子標的治療薬。
はい、分子標的治療薬は比較的新しい薬で、がん細胞の増殖や転移に関わる特定の分子、例えばがん細胞で特異的に多くなっているタンパク質や遺伝子を狙い撃ちしてがんの増殖を抑える薬です。このため正常な細胞へのダメージが少なくなります。副作用が全くないわけではありませんが、先ほど述べた細胞障害性抗がん薬に比べると患者さんの負担は小さくなります。ただし分子標的治療薬は全ての患者さんに効くわけではありません。分子標的治療薬を用いた治療法の多くは、手術や生検で採取したがん組織を詳しく調べることでそのがんに効くかどうかを判定します。事前にある程度薬の効果が予測できることが分子標的治療薬の特徴の一つです。
はい、ではもう一つ、免疫チェックポイントとはどういうものでしょうか。
はい、私たちの体は自分の体の細胞でない異物、例えば細菌やウイルスなどを体から排除しています。この仕組みを免疫と言います。体内で発生したがん細胞も免疫により異物として判別され排除されています。一方で免疫が強くなりすぎると、アレルギーや自己免疫疾患のような病気になるので、免疫の働きを抑えるブレーキをかける仕組みも備えています。このブレーキを免疫チェックポイントと呼びます。がん細胞はこの免疫にブレーキをかける仕組みを利用して免疫による監視から逃れていることが分かってきました。免疫チェックポイント阻害剤はがん細胞が免疫にブレーキをかける仕組みに働きかけ、がん細胞に対する免疫を強めることで免疫細胞ががん細胞を攻撃しやすくします。昨年の10月にノーベル生理学医学賞を京都大学の本庶佑先生が受賞されたのは記憶に新しいと思います。まさにこの免疫チェックポイント阻害という新しいがん治療の方法を発見したことがノーベル賞受賞の理由です。 人の体が本来持っている免疫の力を利用してがんを治療しようというがんの免疫療法を医療として確立したとして高く評価されました。
はい、先生、先ほどは分子標的治療薬のところで副作用が少ないならばこちらにしたいなと思ったとしても全ての患者さんに効くわけではありませんというしっかりと調べた上で治療するんですよというお話でしたが、今回この免疫チェックポイント阻害薬もならばこれにしたいですとこう手が上がりそうなんですけれども、これはどうなんでしょう、全てのがんに効果があるんですか？
はい、おっしゃる通りなんですけれども、残念ながら全てのがんに効くわけではありません。免疫チェックポイント阻害薬の一つであるニボルマブは日本では平成26年に皮膚がんの一種である悪性黒色腫の治療薬として販売され、現在では肺がんや胃がんなどの7つのがんの治療薬として使われています。その他の免疫チェックポイント阻害薬も開発されていますが、実際に国内で使用できるのはニボルマブを含めて6種類です。かつ使用できるがんの種類も多くはありません。これらの薬はまだ使用されて間もないため、どのような副作用がどのような状態の時に出るのかが分かっていないことから慎重に使用されております。
まだまだ新しいちょっと未知な部分もあるということなんですね。
はい、そうですね。